Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月に入って早くももう中旬ということになってきましたが、今郷土資料館では特集展示っていうのをやっていらっしゃいます。通常は常設展示を皆さんにご覧いただいて、時たま月に一遍ずつ包帯でアラカルトがあるとか、あるいはそれ以外の講演会をなさるとかいうふうな活動をしていらっしゃるんですけれど、時々こうやって特集展示っていうのがあるんですね。そのお知らせをいただきましたので郷土資料館にやってまいりました。学芸員氷谷さんにお話を聞きたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
このよう来ますね、なんか僕ね。
そうですね。
郷土資料館にずっとお邪魔をしておりますが、今回特集展示というお知らせをいただきましたが、どんなテーマでどんなことをやるのかちょっとご説明いただけますか。
はいはい、タイトルの方が、西宮神社の石像物。
石像物とは、
はい、
そうですね、仏さんということですか。
いえいえ、さっき石に作るものと書いて石像物です。
はいはい、そっちの方の物ですな。はい、はいはい、西宮神社にはそういうのがいっぱいあるということでしょうか。
そうなんです。西宮神社には皆さんが参拝される時にも気がつかないかもしれないけど、ものすごくたくさんありまして。
あ、そうですか。
灯籠だとか玉垣だとか、あとしめ縄を張るためのしめ縄の柱であるとか、狛犬であるとか。
なるほど、そう言われてみればみんな言われたものはありますね。
そうですね。
銅鏢とかですね、
はい、
灯籠とかですね、はい、まあお寺やったらお墓やろうなと思うわけです。まあそういったものが一般的にみんなの意識の中にあるやると思いますけど、言われたらそらほんまそうですね。神社にはそういうものがありますよね。
はい、
ただそれがたくさんあるかどうかということになると、これはまた別で。
そうですね、西宮神社のやっぱり信仰がですね、たくさんの人々にあったっていうことが一番大きいと思います。
幅が広いしね、遠くからもおいでになるし
という。そうです。
なるほど、そういうことで、はい、奉納されたものがいっぱいあるという、
はい、
そういうことですね。
はい、
神社さんが自ら作られるものっていうのはそうないんちゃうかな。
そうですね、
後ろを新人をしてらっしゃる方が、はい、信仰のために気持ちの表れとして作られる、
はい、
それが未だに残っている。
そうなんです。それをですね、実は私どもの、はい、ボランティアさんに、西宮歴史調査団というのがあるんですけれども。
西宮歴史調査団、
はい、
ええ名前ですね。
はい、でこのボランティアの方たちがですね、はい、平成24年から4年かけてこの西宮神社の中にある石像物を一つ一つですね調べ上げまして、でもうこの成果をですね何としてもですね皆さんに知っていただきたいと。
なるほどなるほど。
それで今回展示という方法でご紹介するということにしたわけなんです。
はあ、なるほどね。ところが、石像物が展示されてるのかと思いましたら、
はい、
ここには一つも石像物がないの で、
で
ええー、と思うんですけれど、
はい、重量を測ったことがないんですが石像物をこちらに運ぶ込むというのはできませんので。石像物に書いてあります、
はいはい、
名文から読み取れる情報を展示させていただいているという形になります。
まずその石像物に何が書いてあるか、
はい、
何も書いてないものもあるんでしょうけど、はい、大体何か書いてある。
そうですね、
それを読み取る、
はい、
なかなか難しいことじゃないですか。
そうですね、現地に行くといろいろ見えにくかったり、まだ少しですね、はい、風化してしまったりということで読み取れないものあるんですが、
ね、
拓本取ったりいろいろしてですね、一生懸命調べるんです。
拓本の技術というのもなかなか難しいね、
はい、難しいです。
あれはどうするんですか。石像物に墨を塗りたくって、はい、そこへ紙を押し当ててというようなことをするんですか。
いえいえ、前田さん、そんなことをしたら石像物が汚れてしまいます。
そうです。
ですので紙を まず石造物の方に当てまして、はい、水を拭いて、はい、そしてそれを押し当てまして、その上から後で炭を叩くので物は汚れないんですね。
は、
先ほどおっしゃったのは魚卓のやり方ですね。
ああそうですか、卓本っていうのはそうやって取るんですね、はい、まあそれもなかなか難しいことやと思いますが、はい、でそれを持ち帰ってさらにそれを研究素材として、はい、いろんなことをされるわけです ね、
ですね。
年代を調べたり、はい、登場人物を調べたり、はい、それから形の分類でいうんですか ね、 そ う、 ですね、そういうのを、はい、されたり、いろんな整理をされて、はい、でまあ、今日こうやって展示をしようかというところまで持ってこられる、
はい、そうなんです。で
調査だけで4年かかった。
そうなんです。で4年かけてですね、はい、およそ多分300とか400近い多分数の調査したと思うんですが、これをですねどうやってですね、展示のこの狭いスペースに表現しようかということで、実は副題がございまして、はい、春読む場所秋の鬼面というふうな形にさせていただいて、まあ、これは西宮神社にあります九飛、こちらをですね、はい、その中からも選び出して紹介した展示させていただいています。
なるほど、たまたま西宮神社に九飛があったわけですね。
はい、
はあ、でそれが一つのテーマになったわけですね。
そうなんです
ね、
はい、
でそれを調査された方々、はい、大勢いらっしゃる。
そうなんです。あの西宮歴史調査団のちょっと紹介させていただいてもよろしいですか。
はははお願いします、はい、
これはですね平成18年からスタートした文化財の調査ボランティアで、はい、それもですねさっき言ったみたいに一つ一つを全部調べていくっていう、これをね失敗っていうんですけれども、ことごとくすべて調べるという中身なんですけれども、
氷谷さんのような、はいはい、なんか現役での時代には学芸員をなさってたような方ですか。
いや全く一般の市民の方です。
一般の市民の方、はい、はあ、ただたださやけど歴史には興味はお持ちの方なんでしょうね。
もちろんそうだと思います
ね。え、はい、ああそうですか、はい、そういう方々がお集まりになって。
そうなんです、はい、これ もともとはですね郷土史学習会という、いろんなその歴史を調べていくためには、はい、いろんな歴史の研究方法っていうのがあるんです、
はいはいはい、
でそれを実際に体験していただこうというそういうまず講座がありまして、ね、その最後の講座の時に、うん、まあ、今までいろいろ実習をやってきました、うん、じゃ皆さんにもこのいろんなノウハウを実際にやってみませんかというお声掛けをさせていただいてスタートしたのが平成18年になるんです。
ああそうなんですか、
はい、もう11年目を迎えまして、でその時にですね漠然と調べるときにいかないので、まあ、テーマを設定して、でそして班に分かれて、まあ、調査を進めてきたわけなんですけれども。
そうですか。他にどんな班が、は
い、この今回展示させている石造物班、それからですねあのいわゆる近世の文書を調べる古文書班。
郷土資料館には古文書というのが山ほどあります、はい、まあ、それが読めたらなと思いますけど、はい、そういう勉強されてるわけですね。
そうですね。そして、ですね橋梁班。
橋梁と言います、はい、橋ですか。
そうです。西宮の川に架かっている橋のうち親柱がついているものについて調べていくというそういう班があります。
一つずつの橋の歴史とか、はい、まあ、形や風貌もあるでしょうけど、
それとあともう一つ、はい、これはね去年度から増えた新しい班なんですけども、流土水班というのができました。
それは何ですか。
あ、いわゆるですね紹介用の設備で手押しポンプ、
はい、
ちょっと近代の頃だったらよく見かけたあの、
シーソーみたいなギッコンバッコンのあれですな、
はい、あれをですね市内にどこにあるかっていうのを調査して、でそこからですね近代の消防の、まあ組織っていうんですかね、そういうのをね調査していく班があるんです。今現在はその4つの班で活動しております。
頭下がりますね。もうそれぞれのことについて、はい、もう本当に大事なことなんですけど、はい、誰も、まあ、知らないことが多いでしょう、はい、でまあ、ほっとくと誰にもみんなに忘れられてしまうようなことばっかりですね、
はいはい、
それをきっちり調べて資料にして残していく、うん、このことがやっぱりいつも合田館長が言ってらした大事な保存のための大事な、
はい、そうなんです、はい、
ね、はい、でそれを今度は、氷谷さんはこうやって特集展示という形で活用するということをされて、はい、まあ、これがまた合田さんのおっしゃる一番大事なことやで、文化財は保存し、はい、整理調査をし、はい、そして活用するもんやといつもおっしゃってましたけど、はい、まさにそれを皆さん字で言ってらっしゃる、はい、頭下がりますな。
ありがとうございます。 とうございます。
はあ、それじゃあ、まあ、今日のこの不特殊展示のお話に入らせていただきたいと思うんですが、ひょうたにさん、ご解説をしていただけますか。
はい、この今回の部分はですね、はい、特殊展示なんですけども、はい、一つですね、あの兵庫県の県民局との連携の授業になっておりまして。
そうなんですか。は
い、阪神南リレーミュージアムということで、はい、尼崎西宮芦屋のですね、博物館が連携した展覧会になっておりまして、
前からやってらっしゃるあれですな。
はい、それでですね、一応今回のそのテーマが、はい、阪神南ゆかりの作家を訪ねてというテーマでして、それであの石造物の中でも、はい、まあ、作家というところで句碑というところで今回テーマとして選ばせていただいたわけです。
はあ、それじゃあ阪神館各市の博物館なり、あるいは資料館とかで、はい、同じテーマでやってらっしゃる。
そうですね。
だからどんな人を取り上げるかはそれぞれの市によって違う、はい、
そうです。
西宮の場合はこの俳句の方々を取り上げたということが中心になってるわけですね。
そうですね。
はあ、じゃあ展示についてのお話を、
はい、今回実はこの展覧会を先ほど言いました西宮歴史調査団のメンバーの方たちが中心になって展示を組み立ててくださったので、はいはいはい、私ではなくて、その調査団のメンバーのお二人に、
今日おいでになって
るんですか。はい、今日はあの二人来ていただいておりますので、
僕あの後ろにいらっしゃる方ね、はい、こう展示見に来た人は思ってたんですけど違うんで、こう調査団の方、はい、いやいや、それは失礼しました。それは、は
い、ちょっと紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、どうぞお願いいたします。
はい、あの西宮歴史調査団の、はい、川上さん。
川上さん、
はい、そしてお隣清水さん。
清水さん、はい、川上さん、清水さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお世話になりますね。よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
ずっと氷谷さんおしゃべりになってじーっと後ろで聞いてありましたね。間違ってるとこなかったですか。
全くありません。
そうです。それじゃ あのそれぞれの持ち分があるでしょうけれど、今回の展示についてご説明をお願いしたいと思います。まずあの一番この展示室に入って真正面の大きなガラスケース、この中にこう いろんな資料が貼り付けてあるんですけれど、そうですね、芭蕉鬼面の句碑というのがありますが、これについては川上さんからですか、清水さんからですか。
川上です。
あ、川上さんからお話を聞かせてください。これの句碑、この写真がこれ句碑ですよね。
はい、そうです。
大きな石ですね。
はい、
これ持ってこられませんわな、もちろん
ですね。
写真でないと言わないですね。はい、実物は恵比寿さんにある。
あ、はい、そうです。
恵比寿さんどの辺にあります。
はい、赤門から入りまして、はい、右側すぐあの松林と言ってる中のところにある四角い石碑が2つあるんですけれども、はいはいはい、そのうちの1つがこの句碑になります。
ちょっと赤みを帯びた色ですね。
そうですね、砂岩っていう多分花崗岩とはちょっと違う感じなので、はい、他の石造物とはちょっと違って見えますね。
これいつ頃できたものなの。
これは江戸時代の末頃の、はい、天保14年1843年という、
西暦にすると1843年。
はい、
すごい古いもんですね。はい、はい、誰が作ったんでしょうか。
はい、これはですね、実は松尾芭蕉の150回忌記念という形で、
はは、
伊丹の俳人である梶旭風という人が中心になって建てたもの。
伊丹の人が作られた。
はい、そうなんです。
お一人で作られたんでしょうか。
いや、一応表には芭蕉の句が書いてあって、はい、その裏にたくさん人の名前がありまして、はい、まあ、多分その人たちが揃って建てたんではないかと思われます。
表に書いてあるのが芭蕉の句やとおっしゃるんですけど、はい、のちょっと読んでいただけませんか。僕ちょっと見にくいなと思いましたけど。
はい、芭蕉の句が春もやや景色整う月と梅、
はあ、
はい、という句なんですが、はい、ところが実はその横にもう一人別の句がありまして、はい、こちらもちょっと読ませていただくと、にょっぽりと秋の空なる富士の山、
は
あ、はい、というのがありまして、はあ、これは実は上島鬼面というこの人も伊丹の人なんですけれども、
はいはいはい、
曲風からは昔の人の句になります。
ああ、なるほどね。いや、そういう句がこの表の面に書いてある、
はい、
なかなか流暢な、あの筆跡で書いてあるんですけれど、で裏側に、
はい、裏側に、はい、先ほどもお話ありましたが、文字を読むためにちょっと頑張って取った拓本も展示はさせていただいてるんですが、
ははは
そこに17名ですね、
はは、
一応名前とそれぞれが読んだ句っていうのが、ちょっと これはまあちょっと頑張ったぞっていうところを見せたかったので原寸大
で大きいですねこれね、はい、展示ケースの右側の壁にデカーンとこれ畳1畳より大きいなと思って見てましたけど
ありますね、はい、はい。
これ拓本取ってこられた。
そうです。
これがさっき言われた難しいやり方のされた、
はい、頑張りました、
これもうほんでは現場で意思を見るのと同じことで見られるということですね。
そうですね、はい、写真ですとやっぱりその写り方とか文字が、はい、この石碑ですとまだ現物を見てもかなりはっきり文字は読めるんですけれども、はいはい、もっと字が薄くなってて読めないものとかでも、拓本を取ると浮き上がってくるとかいうようなことがありますので、
なかなか立派な作品やと思いますよ、はい、拓本としてもね。
ありがとうございます。
でその下にちゃんとこうタイプで打った活字になった名石が全部、はい、パネルになって出ております。これずっと名前が書いてある、あの歌俳句と名前が書いてあるわけですね、
はい、
この名前っていうのは全部雅号でしょうね、俳号なんでしょうね、
だと思います ね、 ね、はい、
で一番最後に、さっき言われた曲譜さんですか、
はい、
の名前が書いてある、
はい、
ずっとこう名前自分が読んだ歌をあの俳句をこうやって書いてあるわけですね。
そうだと思います、はい、
ね、この中に西宮の人いてませんか。
伊丹の人が建てた、あの鬼面も伊丹の人なので、はい、すごく伊丹色が強いのが
そうですか、
なんであるのかなっていうのはこの展示に取り掛かる時から疑問でして、
あ、そうです、
はい、で調べますと半分ぐらいは伊丹の人っていうのは分かったんですけれども、はいはいはい、あとがもう全然分からなくて。
そうでしょうね。
で、はい、でも、まあ、一応調べていくうちに一応西宮の人は一人
いらっしゃった。
一人、はい、ほうほうほう、一応いるということは分かったので、はい、まあ、ちょっとホッとしたところです。
なるほどね、まあ、それでもいてくれはって西宮神社に建てた意味もありないかという感じですよね。
そうですね。
これの歌の中の俳句の中のどなたですか。
あ、はい、真ん中あたりに書かれてます、はい、春慶という方の、
はい、ちょっと難しい字で慶という字は読みにくいですけど、
そうですね、
はい、春慶さんですか、
はい
はい、これなら僕も活字ですから読めますよ。来る人と来ぬ人に散る桜かなという句ですよね。
そうですね、はい、ね、
この句を読んだ人が西宮の人らしいと、
はい、
いうことなんですな、
はい、それは一応西宮という資料
にあがあったわけですか、
はい、ありましたので、なんとか
調べるのも大変やったでしょうね。これ配合からずっとこう辿っていかないかんわけですから。
そうです ね、結局配合しかわからなかったので、ね、まあ、本名というかなんとかや何兵衛さんなのかはちょっとそこまでは辿り着けなかったです、は
い
は
い、ね、本当にご苦労なさったと思いますが、はい、今そうやって、芭蕉と鬼面の句碑を説明していただきました。その、他にもいろんなこの資料があるんですけれど、あれは二見型の石碑ですか。二見型の石碑の縮図でしょうか、なんかいうパネルが真ん中辺にあるんですけれど、
はい、これがあのその西宮の人が一人いると分かった元になった資料なんですけれども。
ああ、そうですか、貴重な資料でした、
はい、これが、諸国翁塚の記という本になるんですが。
本ですか、はいはい、
はい、こちらの方は、芭蕉のお墓のあります大津の義中寺というところが発行した本になりまして、
はい、
でそちらに載ってる場合な、文章では一応あの二見型というのは多分二見浦の夫婦岩のような大小の石が並んでて、
うんうんうん、
そこに石碑が乗っかってるという形のことを言ってるんじゃないかとは思うんですが。
この、 あの石造物はどこにあるんでしょうか。
これが今先ほどから説明しております、
うん、
赤門入ってすぐという分ですね。だから今も、まあ、地震とかあってちょっと途中で変わってるんではないかと思いますが、一応2つの台座、石の台座に乗った形になって似たような状態で残っております。
なるほどね。芭蕉塚という、パネルがありますので、まあ、それ説明文もまあついてますから読んでいただいて、したら分かるんじゃないかな。からまあ参考のためにでしょう、西宮神社の境内の絵図なんかも陳列されてますから、どこにあったんやろうなというようなことも見られたら分かりやすいんじゃないかなと思います。さてその他に さまざまなこの石造物があるということで、灯籠の写真が解説文とともにあるんですけれど、まあ、これについてはどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。これ大体から何という灯籠なんですか。
こちらはですね、上総の国の石灯籠と、私たちは呼んでいます。
はい、上総の国の灯籠ですな。
はい、
これはいつ頃できたものでしょうか。
はい、パネルにありますのは、はい、元禄2年西暦でいうと1689年のものです。
おお、これも結構古いもんですね。
はい、で実はこのパネル以外にももう一基上総の国の石灯籠というふうに私たちが呼んでいるものがありまして、
はいはいはい、
それは元禄11年1698年のものがあります。
なるほどね。でこの、まあ、2つの灯籠なんですけど、これの位置っていうのは、
はい、
やっぱり松林が一緒に写真に写り込んでいるので松林の中ということでしょうか。
はい、そうです。
先ほどのこの芭蕉鬼面の句碑からするともうちょっと本殿寄りといいますか、
はい、
赤門から先へ進んだところという感じですね。
はい、そうです。
で右手の松林の中、
はい、
ああまあ参道からはそう遠くないところにあるので、
はい、
見ればわかる。
はい、元禄2年の方は参道に近いので、
はいはい、
すぐお分かりになるかと思います。あ、そうですね。ただあの元禄11年の方は松林の真ん中の方にあるので、
ははは
ちょっとあの見つけるのは難しいかと思いますけれども、
これはどんな人が作ったんでしょうね。
はい、上総の国の石灯籠と私たちが呼んでいる、まあ、きっかけというか元にもなるんですけれども、
はい、
この2基の石灯籠はですね、
はい、
上総の国、今の千葉県ですね、の、蓮沼村の人々が、寄進されたと思われる名前が竿の部分に刻まれておりまして、はい、上総の国蓮沼村というのは今でいうと、千葉県の山武市蓮沼という房総半島九十九里の真ん中あたりにある地域の方々、
えらい遠いところ
ですね。はい、そうですね。それでそこの方々が元禄2年の方につきましては蓮沼村の方々と西宮の住人が両方9名の名前が書かれていまして、どうやら共同で建てたものではないか
と。どういう関係があったんでしょうか。
はい、それを気になった方が調査団の方にいらっしゃいまして、
はい、
なんでそんな遠いところに、遠いところからの、
思いますよね、それを、
はい、石灯籠があるんだろうというので、
はい、
わざわざ千葉県まで調査に、
はい、行かれました。
はい、
いや、
はい、で大変フットワークのよろしい方で、
はい、本当ですね。はい、
で現地のですね、御所神社というところを訪ねられまして、
は
い、でその中に、一対の古い石灯籠を、調査されました。
はいはい、
でその石灯籠は上京3年西暦で言いますと1686年、
はい、
この、西宮市の神社にあるのよりも3年ぐらい古い。
ああそうですね、はいはいはい、
それを見つけま、
大体同時代のもの。
はい、そうですね。でその中に、
はい、
西宮神社のこの灯籠に刻まれている人の名前を見つけられました。
これは手を叩いて喜ばれたねえ、
そうですね、
はあ、大発見ですよ。
はい、でどうやらこの御所神社の方と西宮神社の灯籠には関係があるのかなということで、はい、平成26年にも、報告をされていらっしゃいます。
どんな関係があったですか。
はい、この調査によって、ま、この調査によって西宮から上総の国に移住した漁民の方々が、
はいはいはい、
あるいはまた商売上で、
はい、
上総の国の方々と、交流をされて、でその間その交流を深めたことで共同でまず灯籠を西宮神社に寄進したのではないかと。
なるほど。
で西宮神社から、ごめんなさい、西宮から移住した漁民の方が上総の国で成功を収められて、で故郷の西宮神社に、まあ、錦を飾るということでしょうか。
西宮のイワシ取れのね、
はい、
漁法というのはとっても有名でして、
ええ、
その漁民の方々が千葉県房総半島に、呼ばれていって って漁法を教えたというお話とか、それからそのまんま住み着いて千葉の人になっちゃった人たちもたくさんいたと。だから向こうの神社にはそういう方々の石碑やらあるよということも聞いたことがありますが、イワシが取り持つ縁ですね。
そうですね、蓮沼村主というの方にもですね、西宮神社のこの灯籠のことに関する記載もあるようで。
そうです、
はい。
まあ、そんな灯籠がここにある。他にこの石造物を調べられた中で面白いなと思うふうなもんがありましたら、ずらずらと言っていただけたらと思いますが。
はい、こちらの、今回パネルの方で展示させていただいた、酒屋湯治中というのを、取り上げましたが、それ以外にも、赤門の方からずらずらと、
名前を挙げていただきましょうか。
はい、まず赤門の右手の大練塀の前にですね、星かや柱の石柱というのがあります。そして、今度は赤門の左手にですね、当初朱家柱の玉垣というのがあります。で、赤門の目の前にはですね、左手に古手屋柱というふうに書かれた。
古手屋って何のことでしょうか。
古着ですとか古道具を扱う商売の方々、
古道具屋さんということですね。はい、その方々が、みんなで力を合わせてこういうものを奉納されたと。
はい、そうです
ね。はい、こういうの面白いもんがいっぱいありますね。
そうですね、
これあのパネルですから、まあ、実物を見ることはできませんが、ここでよう見といて、一目よう覚えといて、恵比寿さんへもっぺん行って実物を見るというのが一番いいかなと思うんですけど、
たくさんあるのでぜひ探していただきたいと。
本当ですね、本当ご苦労をかけました。ありがとうございました。ひょうたにさん、面白い話いっぱい聞きましたけど、あなたおすすめの何かありますか。これは面白いでしょう。
実はですね、この展示と同じ時期にですね、一つ今月のアラカルトという展示をやってるんですけども。
アラカルトも気になってたんです。
実はあの同じ時期にやるので、できれば内容をこ う, うまくかぶれないかというふうに思っておりまして、でそこで紹介したいのは八馬さんの玉垣なんですけども。
八馬さんの玉垣、ここにパネルありますね。
そう、大きくど真ん中にですね、当初八馬きって書いてるんですけども、こちらの八馬さんがどういう人なのか、あるいは西宮の神社とどういう関わりがあって、どういうふうなお仕事ばして、どんなふうに発展したかのかっていうことをですね、
興味ありますね。
アラカルトの方で、あの次あの葛西が担当しますので、
葛西さん、
その辺の中身は今度じっくり聞いていただければと思うんですけども、
来週またね、改めて聞かせてもらって、お話聞かせてもらうことにしましょう。
よろしくお願いします。
今日は特集展示、の、西宮神社の石造物、春読む芭蕉秋の貫之というテーマで、陳列されています数々の資料、十分に解説していただいて楽しませていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお話は、この郷土資料館の氷谷さんと、それから歴史調査団、参加していただいて、まあ本当に10年間もいろんなことを、ボランティアでやっていただきました。清水さんと川上さんのお話もお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。